マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組では海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて7月最終週になりましたね。東京は週末に花火大会なんかもあって、すっかり夏の様相ですけれども、
うん、毎年の恒例とはいえ、あちこち賑やってるみたいですね。いろんな行事がありますからね。
はい、さあ行事といえばなんですが、マーケットは今週はなかなか暑いんですよね。
今週は中央銀行ウィーク、はい、プラス決算ウィークですね。はい、
そうですね。
面白いですね。
うん、アメリカの方の決算スケジュール見てみますと、まあ、出てくるとこアップル、アマゾン、マイクロソフトもあればたくさんね、注目のところがどんどん出てきています。
さあ、あなたのお目当て企業はどうでしょうかってことですね。
はい、それでは今日もどんな投資戦略を取ったらいいのか、はい、岡崎さんにお話伺っていこうと思います。番組の後半では第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんとお電話つないでお話伺っていく予定です。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
材料は盛りだくさんなんですけども、戦略は至ってシンプルで、
はい、
今週はやっぱり売り目線で見ざるを得ないかなっていう感じです。というのは、まあ日経平均株価がやっぱりいわゆる、まあ、どうですかね、チャンネルの中の、まあ、なだらかな下落トレンドの中にいる形になってるんですね。うん、先週、この番組お休みだったので、連絡できなかったんですけれども、10% の下落ライン、まあ、調整局面入りのサインなんですけどね、これを記録して、で、その後、まあ、62,500ぐらいまで行ったのかな、瞬間的に。多少、まあ、戻るところもあったんですが、先週も戻りは67,500円が精一杯のところで、で、その後、1週間の騰落率で見ると若干のプラスに終わったんですけれども、しかし、はっきりしたリバウンドの形には取っていなかった。で、その後、この週末土日にですね、また例の、ホルムズ海峡の反対側になりますね。西側になるんですかね。紅海をめぐって、はい、で、それでミサイルを撃っていたというですね、トランプの、まあ、アメリカ軍の動きが中断しまして、またタコになったってやつなんですけどね。それで一応交換されて、週初月曜日東京市場オープンしたんですが、買いがやっぱり続かなくて、65,000円のところは売り物になってきましたね。で、64,000円台後半のところで終わっています。まあ、繰り返しますけども、冒頭で言った中央銀行の金融政策がありますが、
はい、
今回の金融政策は変更なしと、まあ、いうのが大方の予想です。3分の2の人たちがアメリカはないだろうなと言われてますね。で、でも9月になると今度は3分の2の人たちがですね、利上げするだろうと言ってるわけなんですね。はい、ということは、今回まあ、利上げがなかったと言って買い戻されたとしても、瞬間的に買い戻されたとしても、次の瞬間には、じゃあ次回はあるんだなというふうに動き出すのがまあ、動き方ですよね。
はい、
予想外の利下げでもない限りはね、そんな、なんかサプライズはないと思いますからね。で、あとまあ、日本の方は、もう、おそらく今回は何もないだろうと言われてますが、まあ、日本の方はというと、もう10年金利の方がもう 3% 近くのところまで来ちゃったんでですね、あとはまあ30年金利も、これまあ 4% まで行くのかとか、そういう話になってきちゃったんで、で、先週のマーケットマスターズでもお話をしましたけども、中小企業と中堅企業にはやっぱりちょっと警戒感が出てきていると、大企業はそうでもないんですけどね、まあ、そういう形になっていますね。で、個別の企業の決算、先ほどおっしゃってたマグニフィシェントセブンの半分ぐらいのところですかね、続々と出てくる。で、日本では半導体の東京エレクとか、それからあとはもうそうだったかな、 そうでしたかね。
アドバテストも同じ。
アドバもそうですね。はい、あと東京略、記憶者とも続々登場してきますから、ね、まあここに一気に注意することになるんですが、総じてここまでの足元の動きは、高決算の中、まあ高決算にもかかわらず、売られてしまうというのが、はい、ここ2週間ぐらいの動きなんですね。これを、誰かが払拭できるかどうかっていうのがポイントでしょうが、一旦まあ、始まったこの流れというのは一巡するまでやっぱり続く可能性があるので、まあいろいろ、まあお話を、まあ、いくつも材料を続けましたけども、過去のデータ的にはこのパターンの場合、今週のパターンはやっぱ売りから入るのが賢明かなというところです。一方アメリカの方はですね、これ非常に珍しいパターンなんですが、先週のアメリカだっていうのは、実は SP500 は若干のマイナスになってるんですね。で若干のマイナスになって、でも、ボラティリティ、ウィックスはこれ、下落してるんですよ。ボラティリティが下落しながら株も下落するという極めて珍しいパターン、はい、しかも先週のアメリカっていうのは長期金利の上昇もありましたので、でトリプル C 格付けのですね、一番まあ格付けの低いところの社債の価格が結構落ちてるんですね。で長期金利上昇、信用リスク上昇、株価下落というですね、リスクオフの形になってるんですよ先週は、はい、でもリスクオフにもかかわらずボラティリティは低下しているという、
何がその変化をもたらしているんでしょうね。
まあこの程度のことなら許容範囲だとか、はい、大丈夫大丈夫予想した範囲の中だよみたいな、簡単に言うとボラティリティの下落っていうのは株価が急落すると必ず発生するんですが、今のアメリカというか今の、アメリカのリスク市場ですね、株とか社債とかのリスクマネーというのは、先週の動きで言うとまだ利益確定、利食い売りの範囲なんですよね。
ほうほうほう。
利食い売りだと相場壊れないんですよ、
うん、
当たり前ですけどね、そーっと売りますからね、しめしめちょっと売っとこうかと、この程度の売り物でしたらむしろボラティリティは下がるっていう感じなんですね。だけどこの利益の確定売りが2週3週と続くとですね、これは底割れのリスクも出てくるんですね、うん、でいろいろ言いましたけど、非常に珍しいケースがゆえに今週のアメリカは予想ができない、はい、
なるほど、
うん、要するに
利益が毎回続くのかどうか、
これがまあいくつもデータがある、サンプルがある、このケースが何度も何度も過去に起きたというならば、だいたいパターンが決まって AI とかもそれを読んで、今週は買いだな、今週は売りだなっていう動きになるんですけども、今週のアメリカはデータが少ないがゆえに、おそらくデータとこ勝負、アドリブで動く可能性が高いと思います。
こういった時岡崎さんはどういう投資戦略で臨むんですか？
あ、アメリカの場合はこれはもう一個一個ですね、はい、まあ要するに通常私は大体1週間の戦略を立てるというのを自分のスタイルにしてるんですが、今週のアメリカに関して言うとせいぜい長くて3日ぐらいですね、うん、3日ぐらいしか多分その戦略は有効性ないかなと。で、まあ取りこぼしのないようにするのが今週のアメリカの一番の作戦でしょうね、
はい、
ただ一方で日本に関して言うとですね、これは割とはっきりしている動き方をしていますので、今は相場は何をやろうとしているかっていうと、果たして今起きている日本株の 10% の調整がありましたけれども、この調整局面が何パーセント安までいくのかなと、まあ、ピークから 20% も下がったらですね、これはもう完全に下落トレンドっていうんですけども、 20% 下がるときっていうのは5万8千円なんですよ。また5万円台かって、これちょっとショッキングな話ですけども、別に相場のことですから驚いちゃいけないんですが、一応 10% 下がって6万5千割れてきたので、で、次の展開はおそらく過去の平均値で言うと 15% から 17% ぐらいの下がるところ、価格で言うと6万円は維持されるですけれど、されるんでしょうけど、6万円台の前半まで、もう6万2500までがやってますから、あれが本当にそこなのかどうかなっていうのを探りに行く展開というのがおそらく基本の動きだと思います。ただしこれ、日経平均の動きなんで、
はい、
トピックスはまだ 4、5% ぐらいしか下がってないんですよね。これアメリカもそうで、ソックス指数は 20% 以上下がってるんですけども、SP500 の方は実は全然ビクともしてないので、この辺のところはね、まだまだ、初期段階の動きだと思います。ただですね、初期段階とはいえ、日経平均株価の 10% 以上の下落、ソックス指数の 20% 以上の下落、両者が同時に起きたというのは、これは警戒しなきゃいけないですね。 これは過去において、まあその後の展開見ればわかるんですけども、やっぱりろくなこと起きてないので、しばらくシートベルト締めてって言いますかね。まあそういうような展開にならざるを得ないでしょうね。
その警戒しておかなくてはいけないのは日経平均株価の中でも特に半導体ということですか。
特に半導体です。だから、その中で決算を迎えますから、はい、相当なんかこうびっくりするようないい決算でないと、なかなか、今進んでいる、恐る恐ると言いますか、大丈夫かなっていうこの心配懸念ですね。これを払拭するのは難しいかなと思います。で時期的には8月の、まあ私はオプションを、ベースに見てるんですけども、8月の SQ はもう、あと2週間なので、ここではなくて、おそらく9月の SQ、9月の来週ぐらいまで、夏はあんまりちょっと盛り上がりに欠ける夏になるんじゃないかなっていう相場を予想しています。
先日のマーケットマスターズ YouTube の方では岡崎さん、日経とトピックスがもう違う動きを見せてきたから、そろそろとトピックス の、はい、チャートも毎週見なくちゃいけないななんてお話をね、されてましたね。
で、トピックスが崩れなければ、はい、これは日経平均のおそらく先ほども6万円維持 17% のシナリオでしたけども、それの手前かもしれませんね。15% ぐらいで終わるのかもしれませんけども。でもトピックスが崩れてくると、これは本格的な下落になりますからね。はい、それを注意して見なきゃいけません。ただまあ、トピックスを見るというのは日本の経済を見るということで、日本の経済を見るという点ではまあ、今のところ不安材料はさほどは見つかっていないんですけれども、しかし、トピックスにしろ、SP500 にしろ、この経済っていうのをみんなフローで見てますか。フローっていうのは日々の売り上げとか流れ、今月売り上げどうだったとか、今月生産どうだったっていう話を見てますけども、やっぱり良くはないですよ。良くはないっていうのは、結局のところ、ナフサにしても、原油にしても、やっぱり供給がですね、閉じられた形になっていること、で、価格が上がっていることは間違いないわけで、あともう一つは、価格がまあ、そういう具合に絞られている中で、今朝発表されたのかな、企業向けサービス価格指数の中で、ちょっと気になるのは、前にもどっかで、この番組でも話したかな、宿泊、ホテル代がですね、急激に下がってるって話を、実は、私の仲間内では、いろんな人から、仲間内みんなあちこち行く人が多い。あるいは実際に自分でホテルの商売してる人もいるんですけど、急に下がってきたっていうのがあったんですよね。
そうです
か。それが数字で確認されたんですね。で、なぜなのかっていうのはまだ見えてないんですけども、何かが起きてるとすれば、むしろこの非製造業のとこですね。ここで何かが起きている可能性があるので、これは朝からちょっと調べ物をしている最中ですけど、こんな感じです、
ね。まだ見えてこないけれども何かが起きている。
何が起きているかもしれないですね。
はい。それから、ドル円の方ですけれども、今日も163円台、この動きっていうのはもう、どうしたらいいんでしょうね。どうしたらというのもあれですけど。
ね、断固たる処置っていうのがありますけどね。やるぞ、介入やるぞ、やるぞ、やるやる詐欺になりつつありますからね、これね。どうする気でしょうね。あと、ネット、インターネットニュースでは、なんか内閣改造とかね。
出てきてますね。
出てきてますけど、何のためにあるんですかね。あとは、新潟が都になるんですか。
あ、副首都ですか。まあ、副首都を巡ってもいろんなニュースが出てきてますけれどもね。
面白いですね。でも、予想外の結果になったら面白いですよね。そんな普通のっていうのは、私は大阪出身ですけど、大阪都なんていうのはちょっとないだろうなって全然イメージしないし、なんかいいことあんのかなって感じ。むしろそうじゃなくて、今までの、なんて言いますかね、バランスを考えると、やっぱり、日本変えなきゃいけないとするならば、イメージなかったところですよね。イメージないんだけども実力のあるところ。まあさっき新潟とって言いますけど。私はやっぱり真っ先にイメージしたのは新潟なんですけどね。新潟なんじゃないかなと思ってるんですけど。
さあでは、今日の動きをここで見ておきましょうか。日経平均株価は 64,764円となっています。高値は9時1分でした。 65,220円、そこからは値を下げまして 64,764円、152円高というところです。株365はいかがでしょうか。
現在 64,763円ですね。先ほどお話になった通り、今日はスタートが高かったんです。 65,488円、例の、まあ、中東情勢の話から買い物で集まったんですが、そこを維持するのが難しく、高値は 65,640円、その後下がって 64,220円まで下がったんですが、大きく崩れることはなんとか避けられました。現在 64,729円で取引が続いています。
なお日経平均ボラティリティインデックスは 38.94 というところです。
もうこれはまあ日中が高いのはもうなんかみんな慣れっこになってきましたね。大引けのところで修正がされるということの繰り返しです。ちょっとまあこの指数、日経のボラティリティインデックスの指数の欠陥点みたいなものが、はい、まあクローズアップされてきましたね。
はい、いろいろ展望していただきました。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から8月1日大阪で、そして8月22日愛媛の松山で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは指揮者が徹底解説、2026年後半の日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。8月1日土曜日、今週末の土曜日は大阪で開催します。そして8月22日土曜日は愛媛県松山で開催します。いずれもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所担当者様による日経225インデックス投資の勧め、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料となっています。定員は大阪が70名、そして松山が50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選、落選につきましては、大阪は7月30日中までに、そして松山は8月の20日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は大阪が大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口から徒歩2分 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。そして松山が伊予鉄道松山市駅から徒歩3分 TKP 松山市駅前カンファレンスセンターホール 2D です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券のセミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。大阪の締め切りが間もなくです。7月30日木曜日のお昼の12時までです。そして松山が8月の20日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。今週のこのお時間は、第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに、今長浜さんが最も関心を持っていることについてお話を伺っていこうと思います。長浜さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ズバリ今最も関心を持っている点、今現在いかがでしょうか。
先週発表されたんですけど、
はい、
あの7月のグローバル PMI のデータ、多分7月の経済データって多分一番早いのがこれだと思うんですけど、
はい、
あの結構面白い動きになってまして、例えば日本ですと引き続き、まあ、製造業好調持続で、非製造業も、まあ、あの5月の最悪期を出して、まあ、52前後ぐらいなんですけど、海外であの結構あの大きく上がったところがですね、
はい、
アメリカとユーロ圏のサービス業の PMI が、はい、特にアメリカとかめちゃめちゃ上がってまして、アメリカのいわゆるそのサービス業、消費関連のところは、うん、なんか7月はなんか 強かったみたいで、まあ、それ考えるとね、あの今週、まあ、あの金融政策ウィークで、まあ、アメリカ FOMC ありますけども、さすがに今回、まあ、利上げはないと思いますが、若干その先行きを見ると、まあはい、足元のイラン情勢もありますが、あの、まあ、やっぱり利上げバイアスというのはそれなりに引き続きあるのかなみたいな印象を受けましたけどね。
困りましたね。円安が続きそうですね。そうなると。
そうなんですよ。そうなんですよ。まさにあのそこのところであって、でちなみにあの製造業の方は、あのこれも引き続きあの6月一緒なんですけど、やっぱりね、多分生成 AI ブームの恩恵受けやすい、まあ、日本とアメリカの製造業 PMI はあのかなり高め、 54超えたりとかしてるんですけど、比較的まあ自動車のウェイトがでかいユーロ圏については、まあ、あの50は超えてるんですけど、まあ、低めな感じ、まあ、ここは変わらない状況となってます。はい。
さて、しかしこれもう、中央銀行ウィークということで、
はい、
日米ともにおそらく変更なしということなんでしょうけども、
はい、
まあ、これ始まりは終わるわけなんで、その中央銀行の金融政策決定会合終わった次の瞬間、人々は何を考えるんでしょうね、この後。
まあ、ですから、まあ、変更はなかったとしても、会見ですよね。総裁とか議長の会見で何をおっしゃるか、
うん、
でさらに言うとね、金融政策に関してはね、あの毎年夏注目されるジャクソンホールのシンポジウムが来月に控えてますので、はい、まあ、このその辺をこなすことで先々の、まあ、金融政策が見えてくるのかなと、なってくると相当為替レートに影響がありそうだなという感じがします。
ウォッシュ議長の会見は7月29日水曜日となっていますね。
そうですね、28、29ですね。まあいろいろ変えてみたいところなんでしょうけど、あんまり急激に変えられるとこっちはもうね、今の体制に慣れたところですから困りますからね、
うん、いやそうですね、だから変えるにしてもね、マイルドに変えていっていただきたいなというふうに願いますけど、
あの当然その後にですね、植田総裁の会見の中では、
うん、
あの大須さん の, あの会見もきっとご覧になってるんじゃないかと思うんですけども、、
うん、
あの日銀の方の動きというのはこれからどんなふうになっていくと展望されますか。
まあ、ですからね、まあ、とりあえず利上げスタンスは変わらないでしょうから、うん、で多分今のマーケットの織り込み方だとね、まあ、年末ぐらいって言われていたのはちょっと秋ぐらいにも利上げしそうかなみたいな感じだと思いますので、うんうん、で一方やっぱり日銀的にも、ね、インフレを考えたら、あれじゃないですか、あまり円安は行き過ぎない方がいいということからすると、どうなんでしょうね、結構まあ高鼻普通になりそうな気が私は個人的にはしてますけども、
うん、はい、まあ、これ、まあ、そのある程度そういうポーズだけでもね、そういう姿勢を見せないと、はい、ずるずるとね、あの円安期待ばっかり生まれちゃうと困りますからね。
そうですね、で日本の、ね、為替介入の方もね、確か半年で3回までかな、為替介入これ以上しちゃうと、ね、IMF の基準かなんかで変動相場制の国じゃなくなっちゃうみたいなんで、
なるほど。
そういう意味でも時間稼ぎをする意味でも、なんかそういう高派な発言されるのかななんていう予想はしてます、
うん、
なるほど、為替介入した方がいいからといってどんどんできるものではないんですね、
う
ん、
まあ、それだと、ね、はい、変動相場制じゃないですよね、
う
ん、それはね、
そうですね、はい、その時間稼ぎの期間に今いるということですけれども、
そういう夏ですかね、う
ん、はい、さあこれから、まあ、今週で7月おしまいで8月に入っていきます。この後の注目点、まあ、先ほどジャクソンホールというお話もありましたけれども、永山さんどんなところをご覧になっていますか。
あと個人的にはですね、やっぱりまあ、そのまま株が連動するわけじゃないんですけど、やっぱり世界的な半導体のサイクルのところでいくと、やっぱりね、特に最近非常に弱いのが台湾の半導体サイクルが結構マイナスが続いちゃってるので、
うん、
まあ、この辺がどう動いてくるかなというところですかね。
ここまで牽引してきたのが半導体だっただけに、ちょっとこう動くと大きな影響出てきそうですよね、う
ん、まあ、半導体だけにっていうか、まあ、半導体株が上がっちゃったんで、まあ、お隣の韓国がそうなんですけど、まあ、とにかく狂ったように上がっちゃいましたからね、
はい、
それの余波といいますか、それも気になる夏ですよね、ここは、
うん、あ、そうですね、はい、おっしゃるとおりです
。永山さん、ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。